皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？5月1日、来日ツアーも残り数日となりました。ご存知のようにポッドキャストは事前に録音されていますので、私がどんな感じで今年の日本ツアーをしているのかというのはまだ自分でも分かりません。ただ今日5月1日は福岡日帰りで、明日は横浜が2カ所、そして DLS 主催の3日間セミナーへと移っていく予定です。多分疲れた顔をしています。日本アレルギーが出てるかもしれません。もう日本なんて来ないぞって思ってるかもしれないし、日本最高、もっと日本でセミナーしようなんて思ってるかもしれません。コンビニ弁当の夕飯に飽きてるかもしれないし、夢のホットドッグを食べ続けてるかもしれません。こっちにないんですよ、ホットドッグ。そんなことは関係ないですね。さて今日のポッドキャストは、今まで勉強してきたことのおさらいとして、骨盤、大腿四頭筋、ハムストリングの三角関係を見ていきましょう。 DLS ポッドキャストのエピソード19と20、21で骨盤のプレイスメントをお話しし、エクササイズをお話ししましたね。まだ聞いていない人、または記憶が薄くなってしまっている人は、どうぞもう一度聞いてあげてください。この記事かなり編集して、もっと分かりやすくなるように書き直してみました。では本文です。骨盤、大腿四頭筋、ハムストリングの三角関係。今日の文章は、大腿四頭筋について知っておきたいこと、ハムストリングについて知っておきたいこと、そして今までの骨盤シリーズをひっくるめたお話になっています。もしこれらの記事をまだお読みでなければ、ぜひ一度戻ってみてください。またはこのまま読み進んで、意味がちんぷんかんぷんになったところで昔の記事にお戻りください。さて、先週始まったダンサーなら仲良くなりたい大腿骨の周りの筋肉シリーズで、大腿骨の前方と後方の筋肉を見てきました。その中でこの2つの筋肉グループは対になってるんですよってお話しましたね。ついてる場所も正反対、行う仕事も正反対。大腿骨の周りの筋肉グループ3つ目、内側の筋肉たちを見ていく前に、この2つの筋肉をまとめてみることにしましょう。テクニックの強いスムーズな踊りをするダンサーであれば、大腿四頭筋、ハムストリングは本来仲良く一緒に行動しているはずです。前と後ろが一緒に働いてくれると、バランスよく動けるというのは、解剖学を勉強していなくても思いつくと思う。どうですか？どんな恋バナにでもあるように、三角関係がうまくいくって珍しいのです。よってここでも骨盤の取り合いで、大腿四頭筋とハムストリングが協力しなくなっちゃうことがよくあるの。そしてやけに太い太もものダンサーだったり、意識しているのに骨盤グラグラ、重心グラグラのダンサーになってしまうわけ。ドロドロとした三角関係を見に行く前に、位置関係をおさらいしましょう。テクニックの発祥地、そしてコアマッスルの座ってるところ、体の中心、骨盤が大事なことは DLS ファミリーの皆さん、耳にいた子ですか？骨盤はお椀のようなものだとお話ししましたね。そしてこのお椀は2本の棒、つまり大腿骨に支えられています。お茶碗をお箸2本で支えようとするとどうなるでしょうか？バランスを取るのがとっても大変ね。しかもこのお茶碗、上半身の重さを全て支えているのです。たっぷり具入りのお味噌汁とでも言っておきましょうか。私この文章を書いているとき、非常にお腹が空いていました。海外でたっぷり具の入った美味しいお味噌汁を食べるのがどんなに大変なことか。昔日本の生徒さんがフリーズドライのお味噌汁セットをくださったときは、涙が出るほど嬉しかったです。話を食卓から話しましょう。このバランスを取るために、大腿骨の周りにはたくさんの力強い筋肉グループがついています。そして大腿骨の周りの筋肉シリーズでは、このグループたちを勉強していましたよね。前、後ろ、左右、そして上下、 これらの筋肉が大事なお味噌汁をキープしてくれているというわけ。ここで言うお味噌汁の具たちは内臓です。内臓落ちちゃったら踊ってる場合じゃないでしょう。病院気ですよ。ハムストリングと大腿四頭筋、この筋肉がバランスよく働いているとき、骨盤は正しいプレースメントに収まることができます。もちろん今までお話しした背骨のアーチは骨盤を作る骨の一つである仙骨の向きに関係するから必要ですし、コアマッスルも背骨と内臓を支えてくれるために必要。でも文字通り足場となっている筋肉も大切だよね。しかしこの3つの要素が絡まると友情関係は崩れていきます。映画トワイライト見ました？主人公のベラが骨盤であれば、大腿四頭筋が狼男で、ハムストリングがバンパイアってわけ。ああ、こんな説明をしたらトワイライトハードコアファンに怒られそうですね。大腿四頭筋が強すぎて、そして今度お話しする大腿骨の外側の筋肉たちが加勢してくるとダックちゃんになっちゃいます。逆にハムストリングが頑張りすぎちゃうとパックちゃんになっちゃうのです。まあダンサーでハムストリングが大腿四頭筋よりも強いケースって少ないので、大腿は骨盤のプレースメントが理解できず、ハムストリングを無駄に縮めてしまっているというケースが多いのですが、ハムストリングが引っ張っていることに変わりはないので、大腿四頭筋とハムストリング、この2つの筋肉のどっちかがこっちに来いよって引っ張ると、骨盤お嬢はOK とばかりに強い方にスイングしちゃうわけ。骨盤の取り合い、三角関係の泥沼。ただね、ここで骨盤が強い意志を持ち、強いコアを持っていて、我が道を行く強い女性であれば、大腿四頭筋とハムストリング両方がはいはい、骨盤お嬢の言うこと聞きますよってしぶしぶ協力してくれるようになるの。結局骨盤ラブだから。喧嘩もなく両方の筋肉たちがしっかりと働ける環境ができると、ダンサー特有のすごく強いのに細くしなやかな足が生まれるのです。変な話だと思った？でもこれにはとっても大事なポイントが。何よりも先に強いコアを作り、骨盤のプレースメントを体に染み込ませることができたら、骨盤についているたくさんの筋肉を考えなくても、ある程度みんなついてきてくれるようになるんです。これが上達の早道だからこそ、小さい時から骨盤のプレースメントを身につけておきたいわけ。だって小さい子に大腿四頭筋とハムストリングのバランスがなんて話していてもレッスンにならないけれど、骨盤の前の三角形をキープしてねっていうのは楽。そうやって強い体を作るためにも、筋肉バランスを良くするためにも、そして見た目を良くするためにも、パワーレッスンを正しく行うって大切。解剖学ってとっても複雑に感じることがあるでしょ？でもバレエダンサーのための解剖学は手っ取り早く上達するための知識なんですよ。だから何でもかんでも覚えなきゃというよりは、少しずつ知識を積み重ねていきましょうね。プリエとタンジュ、そして足のポジションが変わるとタンリエになる。タンリエを素早く行うとグリッサードになって、グリッサードができると大きなジャンプの助走になる。バレエもこうやって少しずつテクニックを積み重ねますよね。解剖学もそんな感じです。初心者は基本的な解剖学を勉強し、骨盤のプレースメントに気をつけてレッスン、エクササイズをするだけで大丈夫。中級者になったらこれらのバランスに気をつけながら鍛えましょう。強すぎる筋肉、足とかって存在しないから。上級者になったら全ての調和に気をつけましょう。芸術性を高めるためにも解剖学が必要だって分かるレベルになったら大したもの。推進、セミナーのフロアエクササイズクラスで大腿四頭筋とハムストリングのエクササイズ、 お話ししますから楽しみにしていてくださいね。ハムストリングをする人続出のこのエクササイズ、やってみるとどれだけ弱いのか分かって笑えてきます。いかがでしたか？大腿骨の周りの筋肉を知ろうというシリーズではいっぱい難しい名前が出てきてこんがらがってしまうかもしれません。だけど踊るための解剖学、そして暗記をするのが目的なんではないんだよっていうことを忘れないでほしいなって思ってのピックアップ。来週は内転筋、内ももの筋肉についてお話ししていきましょう。いつも通り感想は hello@dancerslifesupport.com にメールしてくださいね。もしくは Facebook の DLS ページにコメントを残してくださいね。皆さんからお話を聞くのを楽しみにしています。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。